そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
そこアニ。
元気ですね。
いや元気ですよ。いや、なんて言ったって、ちょっと聞いた話によると、はい、イベントですって、はい、イベント。
はい、
はい、イベント公開収録が決定しました。そこはに戦国コレクション特集公開収録、1000文字書いて集合だ。4月12日、高円寺パンティットにて、公開収録を行うことが決定しました。
いよいよチケットの販売が始まりました。
ました。
はい。もうましたなんで。
もうましたに入ってる。
はい。ましたなんで。ちょっとね、こちらで、その調整はできなかったので、もう始まってしまったんですが、まだこう、残ってるといいですけどね。
いや、まさか5分で完売とは思いませんでした。
いや、
よもや。
さすがにそんなことはないんじゃないかとは思いますけれども、一応この公開収録なんで、収録したものは、その翌週かな、そこの方で配信したいと思ってます、もちろんね、当日イベントのみでのトークも多分あると思いますので、参加できそうな方はよかったらチケット確認してみてはいかがでしょうか。
はい、こちらのイベントでグッズの方の販売もやります。ちょっとまだ詳しいことは言えないんですが、
決まってないからね。
そうなんです。
おー、なせさんの写真集ですか。
三浦さんの写真集もあるかもしれない。
三浦さんのチューニーノートですか。
あ、三浦さんのチューニーノート作りますか。
それはそれでちょっと
三浦さんが書いてるライトノベルですか。
あ、いいですね。三浦さん BL でしょ、どうせ。
ダメ、これは投稿する。
まあいろんななんかやれればなとは思ってますけれども、はい、
はい、一応ですね、これもまだ予定ではあるんですけれども、なせみきの冬コミで販売した CD をもう一回作ろうかなというふうに思ってます、
はい、販売しちゃってますもんね、そこは
あり
の
サイト、ね、そうなんですよ、ありがたいことに。でちょっと前の時は曲しか入ってなかったので、カラオケバージョンも入れようかなというふうに考えてますので、はい、もう1枚ぜひお手に取っていただければなという
ふうに思います。当日だったらね、サインしますよ、みんなでね。
そうですね、はい、なんかそういうサービスも考えようかなと思ってます、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、宣伝の後は今日の特集ですけれども、今日の特集は
農林特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は農林。
まさかの農林。
先週のね、特集もある意味、ちょっとびっくりだったような気もするんですけど。
そうですね。
はい。
どうしたんですかね、今期のそこには、おっぱいを求める傾向にあるのか。
ふくよかな、ふくよかな女性を求めてるんじゃないの。
あー、確かに。そうですね。そこは確かに共通してるかも。
はい。だって今期珍しいでしょ、やっぱりプニプニ系と言っていいのかなというのか。ヒロインがちょっとぽっちゃりしている。
ちゃんと足もむっちりしている。
うん。お尻も大きい。
いや、あれが本来の女の子なんですよ。
はい、そうですよ。
そこら辺をテクテクしてる。
うん、うん。
普通のアニメの女の子が細すぎなんですよ。
はい。 アニメの女の子体重30キロ台だよね、みんなね。
そうですよ。なんか、うん、なんかこれをぽっちゃりって言われると、私もぽっちゃりじゃねえかし。
この農林、白鳥四郎さん。原作。ということで、2011年。
ライトノベルからのスタート
です、ね。はい。すでにもう8巻、発行されているということで。
おぉ。
現在、何巻分ぐらいなんでしょうね。
あー、どうなんでしょう。なんか私、漫画かと思ってたんですよ。結構アニメイトとか行くと、ね、漫画バージョンのやつが今平置きとかされていて、
うん、
で結構漫画の話題も耳にしたりするので。
はいはいはいはい。
まあ、ね、ちょっと、もうちょっと過激だよとかそういう話も聞いたりをするので。
ウィキによりますと、第3話までが、原作の1巻に当たるっていうふうには書いてありますけれども、まあその後の話数からいくと2巻、3巻ぐらいまでもういっちゃってるのかな。
それかなんか、抜いたり、バラバラというか、順番バラしてる可能性もありますよね。
ありますね。結構話自体は、こう、面白いエピソードをどんどんどんどん放り込んできてるんじゃないかっていう感じも、ありますよね。こうアニメ映えするっていうの、
うんうんうん、確かに、
うん、
テンポいいですよね。テンポいいっていうか
本当ね、まさかこんな作品だとは思わなかった的な、こうただのエロアニメかと私思ってましたから、まあそういう風に撮られても仕方がないような作りはしてますよね、はっきり言ってね、この作品。
いやそうですね、こう緩急って言うんですか、緩と急があって、その落差が非常に激しいというか、
うん、
エロの時、ちょっと引きますもんね。
そうね、こう、ちょっとじゃなく引く時もあるよなっていうぐらいの、こう、いっちゃってますよね。
いや、いっちゃってますね。ぶっこんでますね。
まあ、なので、取り上げるか一瞬迷ったんですけれども、でも今期の中で考えた時に、ちょっと農林やりたいよねっていう
。なんか好奇心で特集したってとこありますよね。
はい。見てない人いると思うんですよ。
はいはい。
もちろんね、1話で、1話切りっていうやつをの人いると思うんですけど、うん、これもね、前回のソニコじゃないですけど、ちょっと超えて見てほしいなっていうタイプの作品かもしれないなと。
花丸アットマーク農業男子さんからのコメントです。いつも放送楽しく拝聴させていただいております。今回は農林特集ということで初めて投稿させていただきました。最初1話を見た時は農業高校を舞台にした作品といっても農業的な要素はあまり感じず、結局ただのエロアニメなのかなといった感想でした。ですが2話3話と回を重ねるごとに真面目に農業に取り組むシーンも出てきて、だんだんと作品に興味が湧いてきました。僕自身も農家で、作中の農業あるあるや専門用語などに思わずニヤニヤしてしまうことが多々ありますが、普通の方はついていけてるのだろうかと思ってしまったりもします。それから4話の連作障害の話や7話の白絹病の話は、普段仕事をしている時でも気にしているようなことなので、とても思い出深いエピソードでした。そんなわけでついつい農家目線で見てしまう農林、今後の展開も気になります。ぜひ他の農家さんにも見てほしいアニメです。ありがとうございました。
お初な上に実際に農業をやってるっていう方からコメント来ましたよ。
いやー、農家の皆さんにも見てほしいアニメだったんですね、なんと。いや、なんか実際農業をやってる方からすると、あの作品のあのノリはどうなんだろうとも思ったんですけど、割とあるあるなんですかね。
結局この作品のまあ結局ね、面白いところっていうのは、その、まあ、学園ラブコメにギャグだけで、しかもまあ、こう、エロいギャグみたいな感じのノリじゃないですか。
はいはい。
だけであれば、多分、それだけで終わったんだと思うんだけど、この一応タイトルの農林っていう部分の、農業に対するっていうの描写っていうのが、まともなんだよね。
そうなんですよね。意外と農業してますからね、彼ら。
ちゃんと農業をしてるんだよね。
で、なんかこう、ちゃんとしてるように、私たちにこう、まあ見せることにはまず成功してますけど、ちゃんとこう、農家の方にもあるあるって言わせてるって結構すごいですよね。
うん。
偉いな
って。そうだね。まあ、ある意味さ、今期っていうのか、まあ、他にもね、銀のサジとかやってるわけじゃないですか。
はいはい。
で、銀のサジも別に原作まで好きな作品ではあるんですけど、アプローチは全然違うんだけれども、その、意外と農業の部分、まあ、向こうはね、どちらかって言ったら畜産の方だったりとかするんで、この、農業の方をしっかりと描いてるのは、この農林の方だなっていう感じはするんですよね。うんうん、で、しかも、真面目に、そこの部分に関しては真面目に描いてるっていうさ、この落差ですよね、本当にね。
ちゃんと彼らは、野菜を優先してますよね、生活の中でも。
まあ、台風来たりとかね、したりもしますし、そういう時にどうやって守ろうかとか、その、ギャグを交えながらでもあるんだけれども、真剣にそこに、その、農業っていうことに対しては、向かっていくっていうところが、この作品の結果的に面白い、その、ギャグよりも、ちゃんとそこをやることで、その落差っていうところで面白さになっているんじゃないのかっていう気はしますよね、ほんとね。
B さんからのコメントです。原作からカット、改編された部分があるということを聞いて、原作の一巻を読んでみました。確かに、畑を荒らした猿は、何らかの事故で片腕を失っていたり、土の再生のエピソードでは、化学肥料や農薬が必ずしも悪ではなく、農業の補助金についても突っ込んだ話がありました。でも、猿の怪我の程度を大きな問題にしないような話の流れにした判断を評価したいし、長々と化学肥料の鉱材や補助金についてアニメで語られても困ります。また、パロディやリンゴの笑顔はアニメという絵と動きと音のある媒体ならではの力があります。つまり、アニメと原作、両方で楽しむのが一番ということで、アニメだけ見ている人も原作を読みましょう。1たす1が3にも4にもなっていきますよ。追伸、原作は農業ネタも深かったですが、下ネタはアニメよりさらにディープでした。ありがとうございました。
これ原作の方はこうもっとハードだという話を聞いてはいるんですけれども、
うんうん、エロ以外もハードだったんですね。
そうですね、なんかエロ的には結構アニメよりももっとハードだという噂を聞いていたんですけれども、この話を見る限りもっとそのそれ以外の部分に関しても、重い買ったりとかするわけですね。
お猿さんの
事故、まあ、結局事故で片腕を失っていたからあそこに来て農作物を荒らしていたっていうことなわけですよね、結局ね。
なんかモヤモヤは残らなかったですけど、結構あっさりしてましたよね、お猿さんの
こう、うん、話はね、人
の顛末と言いますか、
うん、まあ、この辺のその農業の抱える問題点とか、いろんな、まあ、今の現代のね、農業の抱える問題点とかなんとか、その辺に関しては、意外ときちんと描かれているというふうな話も聞きますし、今回実はちゃんとこう、舞台になっている農林高校の、があるんですよね。
あ、そうなんですか。
現実に。はい。
岐阜県にって
ことですか？岐阜県にあるんですよ。
へー。
で、まあ、その学校の、まあ、ある種公認で、この作品は作られているっていうことなんで、まあ、最初聞いたときに、こんな作品でいいのって思ったわけよね。やっぱりね。エロアニメじゃんって思ってたから。だから、まあ、でもそれを、こう、実際にこう、見てくると、まあ、そこは置いといたにしても、話自体はしっかりとしているんだなっていう部分で、まあ納得する部分っていうのかな、はあるよねと、こう、ただ、その、PTA 的に起きるのかはともかくとしてね。いや、逆に言うとこう、こういう作品だからこそ農業について見るきっかけになるのかもしれないよね。そうじゃないと、ほら、興味のない世界なわけじゃない。
まあ、よくあるじゃないですか。自分が知らない世界を見られるみたいな。
うん、そのきっかけとしては、いわゆる、部作品で、まあ、入りやすい。まあ、そういう意味じゃ、すごくこう、ギャグも広いじゃない？元ネタどこにあんのよっていうような、 いろんなところからもうある意味オンパレードですよ、本当に。
もう全部詰めてみたみたいな感じですよね。
最初それはね、正直行き過ぎなんじゃないって思って見てたわけね。連続で出てくるじゃない、ネタの、ネタに次ぐネタみたいな感じでさ。で、そこに対してはちょっとこう、若干引き気味でもあったんだけれども、もうここまで突き通しちゃ、次何出てくるか楽しみになってくるっていうのかな。
いや、挑んでますね、そのあたりも。
挑んでるよね、もういろいろね、ネタに関しては。ほら、まあ、その手のギャグものっていうのは、まあね、最近いろんな作品であったりとかね、するわけだけど、まあ、それにしても、だって必要性のないことも多いじゃない、この作品の中においては。特に。で、それが果たしていいのかどうかっていうのは置いといたにしても、まあ、このテンションだよね。と、勢い。
あと再現度高いっていうね
漫画のコマ、ま、小回りまです
ごいわ本当
なんか気にならなくなってくるっていうのが、まあある意味この作品の面白かったところなんじゃないのかなっていう気はしますよね。そのそういう部分、面白さだけでこう選んでいくと、パーツパーツに分けていくと、あ、ここはちょっとひどいな、ここはひどいなみたいな部分ってたくさんあると思うわけですよ。うん、でもそれをこうトータルでまとめてみると、こう絶妙なバランスで成り立っている作品なのかなっていうね。
そうなんですよ、落差がね、落差がね、さっきから言ってますけど、
本当多分その農業のところに対する部分のお話がしっかりしているからこそのこの作品の面白さかなっていう気は本当しますね。
かなりいろんな要素が実は込められてる作品だなって思うのが、本当私も最初ラブコメだと思って入ったんですけど、うん、これ実はラブコメじゃないですよね。だって全然好き好き言ってるけど、本当に好きなのって私思うこと結構あるんですけど。
多分これ普通に入ってったらもう工作とリンゴと、こう、実りの三角関係のお話じゃないですか、はい、普通に。
そうですね。
うん。でもあんまりそこって描かれているようないないようなっていう感じですよね。
リンゴちゃんの矢印がラブじゃないんじゃないかなってすごく感じますね。
だってみのりちゃんありがとうみのぽよみたいな風になってしまったじゃない。
もう完全に矢印の方向が
おかしい、おかしい、変わった。とりあえずお礼が言いたかったんだなっていうことで、あれリンゴからは何の矢印もなくなってしまったみたいな風になっちゃったし。
ねえ、だから、その、結局そこはあんまり、少なくともこの高校生活で結末を描きたいわけではないんだろうな、みたいなね。
だから本当、どっちかっていうと、やっぱり農業がテーマなんだな、みたいな。知らず知らずにいろんなことを覚えちゃいましたよね。
うん、
大豆は、大豆が選ばれる理由とか。
いろいろ勉強できるよね、本当ね。うん、まあそういう意味でいいお話なんじゃないのかなっていう。意外性のあるお話ですよね、本当ね。
トレビさんからのコメントです。単なるハイテンション下ネタギャグコメディかと思いきや、現実に沿ったリアルな農業ネタやシリアス展開とギャグとのバランスが良いせいか、笑って泣いて時には感心しながら見ています。この作品を語る上で外せないのは声優だと思いますが、メイン5人プラス1人のチョイスは秀逸ですね。そこはにリスナーなら最初に思うのは、今日、神奈木、港のゼーガペイン声優が出演しているということでしょう。ゼーガのパロディを期待する声も聞こえていますが、どうなんでしょうね。それは置いておいても、個人的に浅沼慎太郎さん、花澤香菜さんのアドリブ混じりの演技は、業界でもトップレベルだと思っているので、今回みたいな演技の振り幅の広さが要求される作品にはぴったりだと思います。おバカなシーンでとことんバカを演じられているのは見ていて楽しいですね。浅沼さんは今期はもう一つの下ネタアニメでも主役を演じられていますし、このジャンルを極める勢いで頑張ってほしいです。あと斉藤千代さんの壊れた演技も最高です。好きなエピソードは6話の B パートですかね。股間からキノコが生えてる仕様ってバカすぎて大笑いしながらも、その発想には感心してしまいました。作ろうと思えばリアルに作れますし、公式で商品化すればいいのにと思いましたが、やらないですよね。リンゴの問題とかをメインでいくのかなと思っていましたが、意外と関係なくギャグ展開したりしていますよね。 まあこのまま面白おかしく、時にはほろり的で最後まで楽しませてもらえれば、細かいこと抜きで楽しめる作品だと思います。ありがとうございました。
キャラクターが濃い。
濃いですよね。
いいですね。
四天王
濃い。もういきなり四天王行きますか。
濃いといえば、あいつらから。
四天王は、とりあえず、一発ネタかと思ってましたよ。一回だけ出て終わりかと。
割とこう、ソロでも出てくるし、何回も出てきますよね、彼ら。セットじゃないですからね、あくまで。
そうですよね。いや、だってさ、ほら、もう、ね、こう、ウッドマン、リンタロウ、檜山さんでしょ？
はい。
ローズ、花園、谷山紀章でしょ？
はいはいはい。
もう、この二人だけで、主役クラスじゃないですか、今だったらもう。
もう、どこに贅沢さ出しとんねんってやつですよね。
ねえ。で、こう、まあ女性キャラクターでこう、まあなんか乳酸菌取ってるような感じのバイオ鈴木とかですよ。
ああ、女の子にあんな白いものを持たせてはいけない。いけない。いけない。いいの？
いや、いいと思います。いいと思います。
いいです
か？男性陣はちゃんとお喜びになっているのかしら？これはサービスなのか？
あれは女の子向けのサービスですよ。
逆にこの農林を女の子は見ているのか？
私は勧めましたけどね、友達に。
そして予想以上に一発屋じゃなかったマネー金神。
いいキャラしてますよね。彼じゃないよ、彼女だよ。
最初彼かと思ったんだけどね。
いや、おっぱいがあったから私は最初から気づいてましたよ。
彼女か。いやー。でもですよ、声がね。
はい。びっくりしました。
もう、私今回の収録まで絶対。
パクさんですよね。ね、私もそうでした。私
もしくはサイガさんかなと。
のどちらかと思ってっていうか、パクさんだと思ってたんだって、豪華声優陣だから逆に、この四天王は。
いや、なんかもうそうだと思い込んで全然見てなかったです、エンドロール。したら。
違うんですね。
東内まりこさん。
はい。だったんですけれども、いやー、これはこの後来るんですかね、このタイプのお仕事の時に。いや、うまいですよね、全然ね。
新人とは思えない。
今回の収録で一番の、びっくりはこれでした。
そこか
って、ずっと思ってましたからね。いやー、こう、まあ、とりあえず濃い四天王。
ちょっと四天王より濃い先生の方行くか、主要キャラ行くかどっちしますか？
先生置いときましょう。先生はやばいっす。先生はやばいっす。
先生は最終兵器ですからね。
先生はやばいっす。
はい。じゃあ、まあ、主人公から行きましょうか。まあ、コメントありましたけれども、今回本当にゼガコンビ。
本当ですよね。
浅沼、花沢。
はい。
井上と。
そうなんですよ。そこに井上さんがいるっていうね。
はい。いいですけど。
全くゼーガとは、まあ、ね。まあ、年数も経てますけど。
そんなこと言ってますけれども、脚本の中にちゃんとゼーガの脚本をね、書いてた高山克彦さんいらっしゃいますからね。
おぉ、なんと繋がっていたそこは、はい。
全く関係ないわけではないですよ。
花沢さんね。
花沢さんがこんなになんか結構意地悪なことしたり、なんかいけずなことを言ったりするの、なんか新鮮だなと思いました。こいつ嫌な女だなってすごい思いました。
最初はね。
そう、最初の方。
あんな、なんて言うんですか、いい棒と言われていた花沢さんが、すごい素晴らしい演技で、方言キャラをやってるっていうのがまたちょっと、すごいなって私は思いましたね。
いや、もうなんか癒し効果を感じていますよ、私は。あの喋り方というか。
いや、あの、要するにキャラクターに合わせてるよね、あの体型っていうのかな。に合わせて。まあ、今回やっぱりこの女の子が可愛いじゃないですか、ちゃんと。
可愛いし、結構ちゃんと住み分けもできててって感じですね。
ですよね。だって結局さ、これ最初はその、工作が送っていた野菜のおかげで、こう、ね、元気になったっていうのかな、こう、救われたリンゴがアイドルを辞め、この農業学校に 転校してくるっていうところがスタートじゃないですか。
うん、
うん、で実はそれをみのりが送っていたっていうね。
ね、それも結構いい
話、手紙をつけていたっていうね。それ後から出てきてちょっとびっくりしましたね。送っていたのは確かに工作だけど、そのお手紙をつけてちゃんと届くようにしていたのがみのりだったっていうね。
まあずっと違和感はあったんですよね。なんか工作が言ってることと噛み合ってないなっていうのはあったんですけど、うん、いやでも敵に塩を送るようなことですよね。なんか、
まあ、敵だとは思ってなかったからね。
まあ、
ね、
まさか来るとは思わなかった。
うん、まあ確かにね。
普通来ませんよ。
普通来ないでしょ。だってねえ、17歳が来たわけでしょ、いきなり。
ああ。
田村ゆかりが転校してくるんですよ。
ちょっと想像して面白くなっちゃった。
いや、ないですね。オープニングソングみたいにこう、ね、畑を走るわけでしょ。
ああ。いや、でも、最近、まあ
高校生に転入は、うん、転校はできないけど。
ちょっときつい。うん、いやいや、なんかでも最近本当に思うのが、アイドル、オープニングのアイドルアイドルしてるのを見ると、リンゴちゃんに思えない。
別人です
よね。本当に別人ですよね。
特にほら、1話はもう完全にライブパートからスタートですから。
いやー、1話のクオリティはニュースになりましたよね。
うん、
すごかった。
すごかったんだけど、こんな感じの作品なのかって思わせたら全然違うじゃねえかっていうね。うんうん、でもまあ彼女の人気絶頂期っていうのを表すためには、十分意味のある1話のね、オープニングだったのかなっていう感じはありますよね、うん、確かにね。
今思うと1話の時は工作、うん、気持ち悪いなと思ってたんですけど、うん、そうでもないですよね。
工作はだいぶ普通の部類になっちゃったよね。
っていうか他がひどすぎるから
ね。怖いのが増えすぎて、なんか抱き枕カバーに入るとか、うわっと思ってたのが、いや、普通だなって。
うん。そうだよね。確かにほら、まあ、かっこいい美少年だけれども、K もひどいからね。っていうか、K の方ひどいからね、どちらかっていう。
K はひどい。
K はひどいよね。まさか社長の息子だとは思ってもいなかった。
社長の息子というステータスを持ったただの変態ですからね。
うん。確かに。
水着どうにかした方がいいですよ、あれ。
あれはね、変態だよね、本当にね。
こんなんでいいの、胡蝶ちゃんと思いますもん。
胡蝶ちゃんは何カップなんでしょうね。
いや、気になりますよね。顔と同じぐらいありますもんね。
でも、胡蝶ちゃんも、こう、お嬢様なんでしょ？
あ、そっか。大地主のお嬢様ですからね。
そうです、そうです。お嬢さんなんです。だからまあ、お似合いなんじゃないの？ある意味ね。
おー、かわいいですね、あの二人。もにゃもにゃ言ってる胡蝶ちゃん、かわいいですよね。
ね、かわいいですね。
特別エンディングとかまで用意されてるんでしょ？う
ん、っていうか、結構エンディング変わって、たりしますよね。
うん、
まあ、みのりソングの時もありました、ね。
はいはいはいはい、ありました。凝ってるよね。まあ、キャラソン出しやすいっていうのはあるとは思うんですけれども、ちゃんとストーリーに乗っかってでき、ただほら、ただのキャラソンじゃなくてね、ちゃんとストーリーに乗っかったキャラソンっていう意味では、意味がある、うん、ありますよね、ちゃんとね。
キャラソンの話で神がかってベッキーを回避しましたね。
ベッキーはじゃあ、あと。
ベッキーは言う、はい。触れちゃいけない。
ね、ベッキーは後で触れたいと思います。
ベッキーに触れちゃいけない。
ベッキーの何に触れればいいんですか、ベッキーの何に。
ベッキーの可愛さ。可愛さ。
可愛さ、可愛さ。そうですね。ベッキー、今回コメントベッキー来ましたっけ、ベッキーに関しては。
ベッキー特化はみんな、なんかこう回避した感じがありますね。
避けたのか、ベッキーはやっぱり。
いや、でもこれがベッキーが結婚できない理由じゃないかなって思うんですよね、ほんと。なんかこう、今も語りどころはものすごく多いんですけど、うん、避けたい気持ちがあるんですよ。
別にベッキー、ね、40過ぎって言ってもほら、可愛いじゃないですか。
ね。
うん。私全然 OK かなと思ってたんですけど、
ベッキーのことをこう知れば知るほど距離を置きたくなるみたいな。
いや、だってさ、こう、ベッキーに関しては、こう、ストーリーの流れ的に、こう、どうなのよっていうさ。
ぶった切り感がね。
ええー。 特集決める前にこの号泣サラダの回、この回の、最後の最後に、みのりが実は手紙を送っていたっていうことが、分かり、りんごとこう何、まあ、ちょっと親友関係になったみたいな感じのお話じゃないですか。
いい話ですよね。
すごくいい話なんですよね、この号泣サラダの回って。
あ、実はこう前半2人ともっていうかみんなデブってたとかもあるんですけど。
はい、はい、まあね、ギャグはきちんと入れますよ
ってい
う。
その流れを忘れるぐらいのいい話。
いい話だったわけですよ、終わりはね。で、うわ、これいい話じゃないって思いながら、こう、ちょっとこう、すごい見直したわけ、私の中では。
はいはい。
ちょっとこ
れ、ノリいいじゃん。
ノリいいじゃんってつぶやこうかなって思ってたわけですよ。そして、第8話、クッキングパパですよ。
ね。
クッキングパパっていうタイトルはまあいいとしてですよね。
いや、冒頭からぶっ飛んでましたね。
冒頭っていうかもう7話の次回予告から危険な匂いしませんでした。
しましたしました。
やばい、
ちょっとやばい本当にいい話だったのに。
そう、やばいかな。
ベッキーが言ってるみたいな、やべえ、うん。いや、8話はもう A パートも B パートもひどかったですね。
うん。でもちろんエンディングまでひどかった。
そうかそうか。そうか。そうでしたね。
ちょっとこれを見たときに、いや、特集はしちゃいけないのかなと思って。
触れちゃいけない作品。これは危険。
触れちゃいけない作品なんじゃないのかなと、ちょっと思いました。
でもこう、ベッキーさえ回避できればいい話だから、みたいな。
で、そして学校の海パンまで来て、またこれもほら、ね、ちゃんとギャグはありの、でも最後はいい話で終わるっていうさ、うん、じゃあもうこれはやるしかないかなと思ったんですけれども、まあ、ひどい歌でしたね。
ポニーテールの始終、かっこよかったですね。かっこよかった。
かっこよかった。かっこよかったですね。
歌ってる絵もね、あれ。
ひどかったね。
ひどかったですね。あれ
見たことあるぞ、これ、みたいな感じ。
なんか何かの、こう、絶叫ですよね。は、は、る、うん、みたいな感じ、ね。
いや、なんかでも、もう、ベッキーの、あ、かわいいと思った瞬間の、その、あ、直後に来る。
あのアップだよね。
あっていう顔。
だって、ベッキーかわいく見えちゃうんだもんね、とりあえずね。その後、あの顔ですか、みたいなさ。で、それがほら、ロックじゃないし。いや、ロックなんだ。あれはある意味ね。
うん。
そうだよね。
ダメです、ダメです。可愛いのが台無しですね。
ああ。
もうタイトルにもなってるクッキングも大概でしたもんね。
いやー、クッキングね。
リンゴちゃんはどうして、なんか、上履きにしちゃったんだろう。
え、それはほら、工作が、足フェチって言ってたからじゃない、
はい、ああ、そこ、うわ、いや、ないわ。そういうとこじゃないわ、足って。
はい。足フェチ、足裏フェチって言ってたから、リンゴちゃんは入れちゃったんですよ、あれを。
そんな、ひたむき。
それ最初わかんなかったんだけど、後で知って、ぐわっと思ったから。愛だよ、あれ。
一応ちゃんと好きなんですね。一応。
いや。よくわかんないですよ。結局好きなのか、こう、なんていうの、感謝なの、友情っていうのかな、こう。っていうか、リンゴちゃん自体にその愛情的なものが存在するのかっていうのを、いまいちよくこう、感情的にはわかりづらいよね。
そうですね。まあ、リンゴちゃんはもう恋がうまくいくかどうかじゃなくて、笑えるようになるかどうかがこう、
うん、大事なことだ
ったりするから。重要なところですよね、うん。で、アイドル復活するのか、したいのかな、うん、わかんないですね。
別に今のところそのアイドルに戻りたいっていう感じは全くないですよね。
うん、
まあ、でもほら、学校のイベントとかではちゃんとアイドルらしいこともしたりとかするから。
そうそうそう。うん、私、めぐみの錬金術師、はい、ノーリンって結構こう、自分の中で、あ、ノリいいじゃんって思うはあるじゃないですか。
はいはいはい、
私は6話だったんですよ。めぐみの錬金術師、この話すごい好きで。うん、
いや、マネーの株相当上がりましたよ。
いや面白かった。本当にね。
なんかこう、どうせって言ったんですけど、リンゴちゃんがヒロインのラブコメでしょって私ここまでもちょっとずっと疑ってきたんですけど、あ、なんかちゃんと学園ものじゃんって思わなかったですか、めぐみの錬金術師。みんなで協力してちょっと楽しそうだし。
うん。 その全、まあ、全キャラクターとまでは言わないけれども、そのサブキャラクターまで美味しいよねっていう、だから面白いん、まあ、結局さ、ギャグコメディってまあこうじゃないとダメなんだよねっていう感じっていうのかな。その主人公のメインの 3,4 人だけが話ストーリーを引っ張っていくのにやっぱりどうしても限界があるんで、どんな面白いこうサブキャラが出てくるのかっていうのかな。
なんかね、ヒロイン一人で頑張ってる作品じゃなくて、みんなで、みんな愛しくなってきて、この話で。
脚本シリーズ構成、横手美智子さんなんですけれども、まあ、もちろんね、横手さんといえば、こう、昔からね、パトレイバーの頃からね、うん、こう、人気作いっぱい手掛けられてる方で、まあ、もちろんギャグ作品も多いわけですよ。
はい。
だから、まあ、手慣れている、人なんですけど、もともとちゃんとこれ原作にあるものをうまくこうきちんとそのアニメ向けに構成し直してるっていう感じなので、その、っていう意味で考えたらやっぱりちょっと原作の面白さがきちんと出てるっていうことなんだろうね。
そうですね。いい形できっと出してくれてるんだろうなっていうふうに読んでなくてもこう感じられるって、こう購買意欲にもつながりますし、すごいですよね。
まあ逆に言うとさ、これをアニメ化しようって考えた人がすごいよね。コメントにありました、好きなエピソードは6話 B パート。
6話 B パートだと、私の出番か。
股間からキノコが生える仕様、
いいねで買おう。いや、欲しいですよ、あれ。
あ、欲しいんですか。
欲しいです。あ、でも自分の好きなキャラの方が欲しいかもしれない。あ、
そうですよね、うん、
ですね。いや、でも、もぐのは辛いな。育てます、ずっと。なんか。
ほら、ちゃんとこう育てるキットとか売ってるじゃないですか。そういうのっていいんですよね。
あの、ヨーグルトを日々かけて、育て、
これはひどい。
いや、でも、だってなんか、キノコがダメで、ゴムをつけた時の卵ですはいいとか、ちょっと、違うと思います。
まあ、差別だと。
何が OK で何がダメなのかっていうところがこう、すでに何かが狂っているような気はしますけれども。でも結局、ね、その四天王がここまで活躍するとは思わなかった。まあ、結局この回だけじゃないですもんね、結局ね。
そうですね。5話、6話と連続で出て、ここで終わるのかなと思ったら、もうみんな当たり前のようにいるっていう。
普通に出ますからね。お金絡むと特にこう、マネー出てきやがるからね。
マネーの使い勝手良さそう
ですよね。すごくいいよね。彼女がいるおかげで、こう、お金の話がクリアできちゃうからね。
個人的にはこう、ローズ花園の出番がもうちょっと欲しいかなとは。
そうですよ、そうですよ、ローズ。
まだちょっとね。もうちょい向けたところが、だいぶまあ向けてたけど、ロックはでも。
ローズがこれ以上向けたら、ちょっとこの考察のいろんなものが危ない。
フシュンさんからのコメントです。農業と高校とギャグとエロ、経営、流通、農業科学、知識、猿の捕獲と、真面目な話と水着、巨乳や貧乳、キャットファイト、よそじの先生、5人いるけど個性豊かな四天王と、ぶっ飛んでいる話とか混在しており、一話一話飽きません。個人的に気になるのは、最新話の学校の海パン。海に行ったことがない脳が、雨の日でもはしゃぐあたりは気持ち的にわかります。気兼ねなく雨の日に遊ぶのは楽しいですからね。あと、田んぼでの攻防はためになりました。その中で自分的に気になったのは、バスの運転。一足じゃなく二足スタートの方がいいよ、とか、ワイパーわかるだろう、とか、曲がるときはブレーキ踏むんだよ、とか、テレビに突っ込みながら、ハラハラドキドキしながら見守っていました。まあ、高校生では仕方ないですけどね。最後までいろんな意味で、ハラハラドキドキしながら見たいと思います。ありがとうございました。
あの、雨ではしゃぐ感じは相当わかりますね。嵐の時に。
はい。
開き直って遊び始めちゃう感じ。
泳ぎに行けなかったからね。
そうですよ。
まあ、うちちょっと海辺の町なので、ちょっとあの感じはわからないんですけど。
うん。でも結局あの日最終的にまた海に行けないんだよね。
ですね。
はい、
あの話、個人的には、ビーチバレーの大会が内地でしか行われていないっていうのが結構、うん、地味に私は面白くて。
河原でやってる。
それ怪我しちゃうよね。
痛すぎるだろ、石一頃で。
あれ本当なの？
いや、わかんないです、あれは。あの、メインキャラの、もう、四天王とかもぶっ飛びすぎててなんですけど、実は周りの、モブと呼ばれるようなキャラクターもおかしな人だらけなんですよ。
はいはい。確かにね。
あの、知ってました？吹き矢吹いてたの、杉田さんですよ。これ。
いや、今回ね、
はいはいはい。
ウィキで調べるまで知りませんでしたよ。
いやー、私、吹き矢の時はエンドロールで確認したんですよ。
うん。
あのオタクは杉田さんだったんだと。でも、今回のアジオ様は気がつかなかった。
最新は校長ですね。
はい。校長、アジオ様としか覚えてないけれども、
はい、
あの校長の声も杉田さん同じ人がやっているという。でも決してこう持ちキャラいないんですよね。
そうですよね。どこかのキャラ、生徒役とかやってるのかなって思ってたんですけど、少なくとも出てないですよね。
出てないと思います、
は
い、
名前付きでは。
周りのクラスメイトたちも結構掛け合い面白くないですか？
はい。おかしいよ、やっぱりどこか。
おかしいですよね。
みんなおかしい。
ヒンヌー教の教祖としてこうロリータって出てたじゃないですか。
決して出番が多いわけではないけれど、強烈すぎるクラスメイトですね。
はい。千葉一心さんがやられてるんですよ。はい、なんだこのいい声って思ってたら。これはね、確認したのよ。エンディング終わった時に。誰だ？聞いたことあるぞ、この声と思って。もしかして銀冠じゃねえかとか思ってたら、まさにそうでした。
いい声で何言わせてんだってやつでしたよ。
もうほんとね、もう贅沢ですよね。ほんと、この作品ね。
ブラックアンドさんからのコメントです。少し変化球っぽいですが、コンクール一番の王道ラブコメかなと思えるのが農林。工作と K という二人の男性陣が身近な女性陣の露骨なアタックにもかかわらず、自分のことには徹底して二分鎮というあたりはいかにも王道ですし、主人公である工作はダブルヒロインの取り合い。舞台が農業高校というところが風変わりですが、工作とリンゴをつなぐ重要な意味を持っていますし、恋愛以外のストーリーを構成する意味でも、重要で実用的なうんちくもそれなりに。単に、ラブコメの舞台をレアケースにしてみただけではないところも、この作品のポイントですね。あと、この作品楽しいのは女性陣とその声優さん。みのり役の花沢さんは結構際どいセリフもありますが、キャラの設定もあって、無駄に楽しそうに演じているように感じますし、吉田さんを演じている井上麻里奈さんもクールなセリフと K が絡んだ時のどもりまくる口調は全然ツンになっていないツンモードで笑えます。そしてコミカライズよりも過激な表現の多いベッキー先生役が、最近では魔法少女マドカマギカのクールな明美穂村役の印象が強い斉藤千和さん、まだ新婚なのにと少し同情してしまうくらいで、原作もまだ終わっていないのでリンゴちゃんの闇を少しずつ解放しつつ、ちょっとした区切りをつけてアニメの方は終わるのだと思いますが、基本1話完結のドタバタなので、良くも悪くも1話単位で楽しめてしまうのもこの作品のいいところ。俺たちの戦いはこれからだー的な最終回でいいので、このまま突っ走ってくれればいいなと思います。2期、十分いけそうな気もしますしね。ありがとうございます。
確かに変化球っぽいけれども王道ラブコメ。ただもう私の中でこうラブコメのラブの部分がもうほとんどないのかなっていう。
でも最後はラブで締めるのかなっていう気もしてるんですけどね。
そう、ね。
だってこれ。いや、リンゴちゃんが笑えてよかったねでいいんじゃないですかね。
三角関係としては成り立ってないような感じがありますもんね。そういう意味で新しいのかなっていう気がするんですけどね。その作品としては王道ラブコメだとは思うんですけどね。ただ、その、いわゆる三角関係の形は作ってはいるけれども、実はもうそこは 合ってないようなものになってるのかな、今のところはって感じですよね。まあ、だからラブコメなのか、王道といえば、
うん、
確かにその長く作品をやっていこうとしたら、そのラブコメの部分、ラブの部分って意外と同じことの繰り返しだから邪魔だったりとかするじゃない。
ああ、
たまにあればいいんだよね、
うん、
最終回間際あたりゴーッと盛り上げていくみたいなさ、
うん
うん、っていうものもあったりとかするんで、まあ、そういう意味では、うん、まあ、お話的にはね、リンゴちゃんがいずれもしかして出ていくだのアイドルに戻るとか、
うん、
どうなんでしょうね。
アイドルに戻っちゃうと寂しいですよね。
うん、まあ、少しずつこう確かにね、こうその闇を解放していっているような感じはありますよね。
表情が明るくなって
ます。なっていってね。で、最初、ね、明るくなってって、彼女がその、こう、いわゆる既製品の野菜じゃないけれども、そういうのじゃなくて、既製のアイドルじゃなくて、一人の、リンゴとして、きちんと生きていけるようになった時に、また次のステップに行けるのかなっていう感じはありますけど、そうなった時には別に工作はいらないんじゃないかっていう気もするしね。
なんかちょっと想像するといろいろ切ないストーリーが思いつきますね、農林なのに、
うん、まあ、でもその時はほら実りがいるから。
あ、確かに実りの方が奥さんとしては
安産だったし、いい嫁ですよ。
いい嫁だよね、本当。
あと、もうベッキー先生に幸せになっていただきたい。無理か。
それはね、無理だと思う。
無理か。
もう少なくとも作品中にベッキー先生が幸せになる感じはなさそうな気がしますよね。
でもこう、農林のこう続編というよりかは、私すごくありそうだなって思うのは、ベッキースピンオフドラマ CD。
見たい、見たいですね、それ。
これはあるんじゃないかなと思ってるん
ですけど。ベッキーがひたすらお見合いしていく。
ああ、面白いかもしれない。
ずっとあの調子で叫んでる感じなんですかね、やっぱり。
斉藤千和さんの仕事という CD になるかもしれない。
なるほどね。それはそれでこう聞いてみたい気はしますけれども。まあ本当、井上まりなさん可愛いんで、まあ井上まりなさんが可愛いっていうか、こう、校長が可愛い、
ね。校長可愛いね。校長うまくいってほしい。うまくいきますよ、校長は。
問題は、K が変態ですからね。
いや、そんなことは、二人の愛の前では些細なことなのであった。
校長ちゃんがちゃんと幸せになれるか心配。
いや、なってほしいな。
変なプレイとかしそうですよね。
ああ、ちょっとこう農林だから余計生々しく妄想が。
まあ、あの原作続いてますし、こうまだ先の話もあるんだと思いますし、まあただこれはもうワンクールで終わると思いますので、こう次ちゃんとまあ2期が。あったらあったで楽しいなっていう感じの作品のような気がします。こう。
どんどんなんか面白い、うん、ぶっ飛んだキャラが増えれば増えるほど味増していきそうですよね。
そうだね。こうワンクールじゃもったいないかなっていう感じがする作品だよね。こう時間を置いてもいいので、ぜひ、見たいなっていう感じじゃないでしょうか。はい。本当に最初の印象とこう見続けて、の印象がまたガラッと変わったような作品かなっていう気がします。はい、今日の特集は
農林でした。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこあにです。
はい、
こうなんか普段なら取り上げなさそうな作品を2作品こうね続けて取り上げるって面白いですね。
そうですね、うん、なかなか
新鮮だったような気もします。はい、
割と喋れちゃったっていうね、また
そうね
楽しかった。もう見れてよかったです。
来たしね、うん、そうですよね。まあ 会ないと 見ないことっていうのも実際あったりとかするからね。いかにもうちが取り上げるっていう作品じゃなかったっていうのがこの2作品の面白さだったんじゃないかと思います。はい、ということで来週なんですけど、来週の特集は
猛烈パイレーツアビスオブハイパースペース悪空の深淵特集パート2をお送りいたします。
はい、ゲストは佐藤達夫監督です。お楽しみに、はいはい、ということで、じゃあまた来週お会いしましょう。お相手は私クムと
三浦真奈と
那瀬ひとみでした。
目を覚ますたび消える夢との時間、この風呂の中君といられたら、痛みから目をそらして、まだ君を見ていたいよなんてね、ああ言えなくても確かにここにある、何度も繰り返したありがとうも言葉にすれば一歩進むかな、未来なんてきっと変えてみせる、出会えた奇跡運命だって誰に
。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。